聖書は非科学的であるとよく言われます。サイエンスで推測できる地球の歴史というものと聖書に書かれている歴史というものとにはあまりにも時間的に食い違いがありすぎると議論されるんですけれども、そういう議論では多く創世記一章一節と一章二節との間に長い長い期間が存在していたという可能性を無視した議論が多いんです。先週は創世記一章一節と一章二節との間には長い長い期間が存在していたと推測をすると、そしてその期間の間に現在化石として現れているようなものが存在していたという推測をすると、地球の歴史というものは一部の人たちが言うようにサイエンスで推測できる地球の歴史と大きくかけ隔てているということはできないというものになるという説明いたしました。なぜそうなのか、なぜ一章一節と一章二節との間には長い長い期間があったと見ているのかというと、神様が形あるものとして創世記一章一節で存在させたものが一章二節で形のないものとなり空虚なものとなるというからには相当長い期間が必要となると思われるからなんです。だから問題となるのは、こういう推測が正しいということが聖書で裏付けできるのかということになるわけです。こういう期間が創世記一章一節と二節との間にあったということが証明できるか、現在私たちが住んでいる地球には創世記一章三節から始まる地球が持つ歴史のほかにもう一つ歴史があったのか、もしあったということが聖書で証明できるとすれば、この地球がどういう理由で何が原因で創世記一章の二節、形のない闇が水の上にあるものとなったのかということの答えが聖書にあるかという質問が出てまいります。今一度創世記の一章一節と二節を読んでみましょう。それから勉強に入りましょう。初めに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。先週私は聖書の一箇所からだけ証明するというのではなくて、少なくとも二つの違った角度から証明することができるということを言いました。その質問に答えることができると言った。そして先週はその一つとしてペテロ第二の手紙三章を引用いたしました。だから今日は二つ目の証明をするところから勉強に入りたいと思います。まず聖書を二箇所引用するところから二つ目の証明に入りましょう。一番最初イザヤ書の14章の12節から読んでいきます。イザヤ書の14章の12節から読んでいきます。こんなふうに書いてあります。暁の子明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。読み直しをいたしますと、実はこの12節でもってですね、暁の子明けの明星よというの、これは原本ではそこにルシファーよという言葉がついています。暁の子明けの明星、ルシファーよという言葉がある。もう一ついきましょう。エゼキエルの28章の、エゼキエル書の28章の12節から読んでみましょう。でこの両方を一緒にして分析していきたいと思います。エゼキエルの28章の12節から読んでいきます。人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え、神である主はこう仰せられる、あなたは全く者の典型であった、知恵に満ち美の極みであった。あなたは神のそのエデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑中石、島目の碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド、あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。私はあなたを油注がれた守護者ケルブと共に山の聖なる神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの商いが繁盛するとあなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らした。 そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖女を汚した。私はあなたの内から火を出し、あなたを焼き尽くした。こうしてすべての者が見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちであなたを知る者は皆あなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、常しえになくなってしまう。まあ、天使たちというのはですね、神様の用事をするために神様によって存在するようになっているものです。天使たちというのはいろんな種類がある。だけどもその一つの種類でもって、特に神様の用事をする天使たちというものの中にはですね、おのおの頭となる天使の下に三つのグループに分けられているということが聖書でわかります。一つはそのミカエルという天使と、天使の頭とそのグループです。どういうところで出ているかというとですね、新約聖書の終わりの方でユダの手紙の、ユダの書の9節でまず出ております。ユダの書の9節はこんなふうに出ている。ミツカイの頭ミカエルはモーゼの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことをせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。三大天使の一人であるミカエルは、ルスは今のサタンに向かってモーゼの体、遺体がどこに置くのかということを言い争った時に、立場から言ったら同等の立場で議論できるはずなのに、主があなたを戒めてくださるようにと言ったとしか書いてない。ダニエルの書の10章に行きますと、ダニエルの10章の2節から始まるところでもこのミカエルのことが書かれております。ダニエルの書10章の2節から読んでいきましょう。その頃私ダニエルは3週間の喪に服していた。満3週間私はご馳走も食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も乗らなかった。第一の月の24日に私はヒデケルという大きな川の岸にいた。私が目を上げてみると、そこに一人の人がいた。天布の衣を着、腰にはウハズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。またその腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。その幻を私ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人々はその幻を見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れた。私は一人残ってその大きな幻を見たが、私は内から力が抜け、顔の輝きも失せ、力を失った。私はその言葉の声を聞いた。その言葉の声を聞いた時、私は意識を失ってうつ伏せに地に倒れた。ちょうどその時一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺すぶった。それから彼は私に言った。神に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語った時、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるなダニエルよ、あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ペルシャの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところへ残していき、終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだが、これをダニエルに言った天使はミカエルではありません。だけどミカエルが助けに来てくれたから、私はダニエルお前のところに来ることができた。だけど21日間ダニエルが喪に服していた、断食をしていた理由は、その21日間実はその邪魔されていたから来られなかったからなんだと言ってる。これがミカエルという天使の動きです。もう一つはですね、ガブリエルというのがあります。ガブリエルという天使とそのグループといわれる、それはですね、同じダニエルの書の8章の15節から読むと、このガブリエルという名前が出てまいります。ダニエルの書8章の15節から読んでみましょう。私ダニエルはこの幻を見ていて、その意味を悟りたいと願っていた。ちょうどその時、人間のように見えるものが私の前に立った。私は裏側の中ほどから、ガブリエルよ、この人にその幻を悟らせよと呼びかけて言っている人の声を聞いた。彼は私の立っているところに来た。彼が来た時、私は恐れてひれ伏した。すると彼は私に言った。悟れ人の声よ、その幻は終わりの時のことである。ここで今度はガブリエルというのが来ました。ダニエルの9章に行きますと、9章の20節からの出来事を読むとこうも書いてある。 私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、私の神主の前に伏して願いを捧げていた時、すなわち私がまだ祈って語っていた時、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて私に近づき、私につけていった、ダニエルを、私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。ルカの福音書に行きました。ルカの福音書では1章の11節から始まるところでもって、こういうことも書いてあります。これはザカリアという祭司のことに対しての出来事なんですけど、11節から言いましょう。ルカの福音書1章の11節から言います。ところが主の使いが彼に現れて講壇の右に立った。それを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリザベスは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は死の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、また母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で死の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するんです。こうしてザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。御使いは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたはお死になって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。まあ、こんな風にしてですね、ミカエルとかガブリエルというものの天使たちの頭の働きがあります。そしてもう一つはですね、ルシファーという天使の頭がおりました。後ほどでサタンと呼ばれているものです。これで先ほどのエゼキエルのまず28章の16節を見てみましょう。エゼキエル書の28章の16節を見ていきましょう。こう書いてあります。あなたの商いが繁盛をすると、あなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを伏せさせた。これは脚地を見ていただく必要もあると思うんですけども、ルシファーの人気がだんだんと高くなって、天使たちの間で勢力を張るようになってまいりました。どのようにして天使たちの間で勢力を張って暴虐が満ちることになったのかというのはですね、イザヤ書の14章の13節で答えがあるんです。イザヤの14章の13節ではこう書いてあります。明けの暁の子、明けの明星よ、ルスファーよというところでこう言ったら、あなたは心の中で言った。実はですね、原本の通りに訳しますと、この私はという言葉がここに5回使われております。13節で5回使われている。私は天に昇ろう、私は神の星々の遥か上に私の王座を設け、私は北の果てにある会合の山に座ろう、私は密雲の頂に昇り、私は糸高い方のようになろう。そしてですね、またエゼキエルの28章の16節に戻りますと、あなたのうちに暴虐が満ちるものとなったということになる。つまりルシファーは神様の地位と権力と名誉等を横取りしたくて、神様に向かってクーデターを起こしたんです。その時にルシファーは、多分サタンと呼ばれていたものは、天で自分の配下にある天使たちだけを連れて神様に向かってクーデターを起こしたのではなくて、地上にあって神様によって作られ自由意志を与えられ、自分で自分の将来を選ぶことができるようになっていた生き物が、つまり現在の私たちの人間のようなものが、ルシファーにそそのかされ誘惑されて、ルシファーとグルになって神様の教えに背き、神様に反抗し、この地球の上にも暴虐に満ちたものとなったんです。つまりあの時のルシファーが、現在の私たちが呼ぶサタンと呼んでいるものが活動することによって、創世記1章の2節、闇が地を覆うようになったわけです。だから神様の方では、水で地にあるものを滅ぼしたと、この2節の言葉になるわけです。 これと先週引用したペテロ第2の手紙3章の6節と比べていきましょう。3章の6節では当時の世界はと書いてある。そしてですよ、ペテロ第2のこれ3章の6節なんですが、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びましたと言ってる。当時の世界はルシファーが神様に向かってクーデターを起こして、ルシファーが支配している世界は水により洪水に覆われて滅びた。しかし今の天と地はというふうに続いてくるわけなんです。さあここでもう一歩この点を進めてみましょう。こういう質問が出てまいります。もしも昔の世界の生き物が洪水で滅ぼされたのならば、ペテロ第2の手紙3章6節はそうだと教えてるんですよ。創世記の1章2節でもそうであるということを示してるんですよ。だけどもしもそうであるのならば、そして創世記1章3節から始まるところでもって教えているように、新しい生き物が存在するようになったのだとすれば、今から何万年何十万年も前のものと思われる化石と同じ生き物と見られるものが現在でもこの地球の上に生息しているという事実はどう説明したらいいのかという質問が出てまいります。実際にいるんです。化石として見つかったものから判断をすると、現在この地球の上に生息しているもので、しかも化石と同じ種類のものと思われるものがいくつも存在しているんです。動物にも植物にもそういうのがいるんです。さあこれどう説明したらいいか、聖書で説明できるか。皆さんがですね、これご自分で調べてみていただきたい点がある。図書館に行ったら調べることができると思うんです。何を調べるかってこういうことです。化石として見つかったもので、しかも現在もこの地球に生息していると言われているものにどういうものがあるのか、ご自分で調べてみてほしいんです。代表的なものを並べてみましょうか。植物ではシダの類です。動物では貝、ワニ、カメ、クジラの類です。まだたくさんあるけどこれぐらいでいいだろうと思う。さあこれ何意味してるか、その全部が水の中に生息していたものなんですよ。あるいはある期間水の中で生息することに耐えることのできるものなんですよ。ということは何万年も昔に生息したと思われる化石と同じ生き物が現在この地球の上に存在していたって不思議じゃないわけでしょ。洪水で滅ぼされた生き物はです、水の中でもって長い間生息することができない生き物なんです。洪水で生き延びた生き物というのは水の中で生活することができる生物だからだということを示しているだけのことなんです。そして創世記の1章2節では闇が大いなる水の上にあったと書いてあります。闇というのはどういう意味に使われている言葉なのか、コロサイ書の1章の3節、13節では失礼しました、コロサイ書1章の13節では、神を私たちは暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたというのが、暗闇の圧政、サタンに支配される、つまり闇というのはサタンのことです。エペソの6章でもそう言ってる。エペソの6章では12節でもって、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですって言ってる。だからサタン、昔のルシファーの惑わしによって当時の世界は暴虐に満ちたものとなり、神様によって洪水で滅ぼされました。そして創世記1章3節から始まる新しい地球と、それを取り巻く環境と、神様が作り再出発したと解釈することができるものなわけです。聖書から裏付けてきます。サタンがどういう活動をし始めたのか、創世記3章で勉強するときに戻ってまいりましょう。創世記の一章にはことにですね、初めの5日、五陽明に使われている時の言葉というものにはですね、同じ言葉が使われております。同じ言葉に訳されている。そのためにですね、混同してしまうことがあるものですから、読む時に注意が必要になります。例えばですよ、創世記一章の一節から途中まで読んでみますと同じ言葉が何遍も出てまいります。こういうふうに書いてある。例えばですよ、 はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光を良しと見られた。そして神はこの光を闇と区別された。神はその光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝があった第一日、第一曜日。次に神は大空よ、水の間にあり、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水と区別された。するとそのようになった。神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり朝かった第二日。神は天の下の水は一ところに集まり、乾いたところが現れよと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれを良しとされた。こんなふうにですね、簡単にちょっと見ると、最初に神が天と地を創造したと一節に書いてある。八節では神は大空を天と名付けたなんて書いてある。これヘブル語の原本をサクッて見てもですね、同じ言葉です。実は二つの言葉がですね使われてるんだけども、同じ意味です。シャマーという言葉ですね、シャマイムという言葉と、両どっちかが使われている。両方とも一節だろうと八節だろうと、同じ天というのは両方の同じの言葉が使われているんです。どういう意味か、内容には区別があるんですよ。一つは神が天と地を創造したというのは、神様が存在する場所、いるところは天なんです。だけどもですね、後ほどになると大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水とを区別した。 その大空を天と名付けた。これは雲が動く場所です。だから内容的には違いがある。そしてですね、これがもしも原本を調べていくことができますと、最初一節では神が天を創造したというか、唯一の天です。定冠詞がついている。ところがですね、天を神様が作った天、創造した天というものはどういう呼び方をしたのか、この聖書に書いてないんですよ。七節に行きますと、神様が大空を作りました。そしてその八節で、大空を神様は天という名で呼ぶことにしたと書いてあるんです。八節に。だから一節の天というものと、八節で大空を天という名で呼ぶというものとは内容的に同じではないんです。これも証明しなきゃいけない。だから同じ言葉が使われているけれども、内容的には違うものをですね、同じ言葉で表している点があるから、区別をつけるようにこちらで気をつけないといけないんです。神様が作った天は一つなんです。創世記一章一節で作った天一つだけなんです。だけれども天と呼ばれるものは一つではありません。この区別をしっかりつけてくださいよ。天は一つなんです。だからこれにはですね、定冠詞がついている。つまりあの天という意味です。ただ一つの天という意味です。ところがですよ、天と呼ばれるもの、一つではないんです。これ証明しなきゃいけない。ヘブル書の4章を開けていきましょう。ヘブル書の4章の14節を見ていただきましょう。まずですね、こう書いてあります。さて私たちのためには諸々の天を通られて偉大な大祭司である神の子イエスがおられるんですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。もろもろの天って書いてある。これ複数でしょ。コリント第2の手紙の12章に行ってみましょう。コリント第2の手紙の12章では2節でもって、まあ、一節からいきましょう。無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に 肉体のままであったか私は知りません。肉体は離れてあったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。第三の天にまで引き上げられたということはですね、第一の天があるし第二の天がなければ第三の天というのはないわけでしょ。もろもろの天、第一の天、第二の天、第三の天とかあるということになるわけです。少なくともそれだけあるということになる。地という言葉も同じなんですよ。はじめに神が地を創造した、エレツという言葉です。ヘブル語でこれは硬いところ、地球という意味です。定冠詞がついております。ところがですね、9節から読んでいきますと、創世記1章の9節から読んでいくとこういうふうに書いてある。神は天の下の水は一ところに集まり、乾いたところが現れると仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てこれよしとされたと書いてある。乾いたところを地と名付けた。ところがこれも同じヘブル語が使われているんです。水が集まったところと比較をして地と呼んでる、陸地という意味です。これも混同しちゃいけない。創世記の一章の五節では、先に神が光をあれと言った時にですね、この光を昼と名付け、これを闇を夜と名付けられた。こうして夕がありやさかった第一日と書いてある。ところがですね、同じ一章の16節から読んでいくとこういうふうに書いてあります。まあ14節からいきましょう。ついで神は、光るものは天の大皿になって昼と夜と区別せよ、印のため季節のため日のため年のために役立て、天の大皿で光るものとなり地上を照らせと仰せられた。するとそのようになった。そこで神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また星を作られた。神はそれらを天の大皿に置き、地上を照らさせ、また昼と夜と司り、光と闇と区別するようにされた。神は見てこれよしとされたと書いてある。さあ、この昼と夜、光と闇、これも最初の4節でも一緒の4節でもって、光をよしと見られて、そしてこれを光と闇と区別したというのと混同しちゃいけないんです。同じ言葉が使われているけれども内容的には違いがあります。この16節の方でもって、14節から始まるところでもって言っている昼と夜というのはですね、太陽が昇ってくるから昼なんです。太陽が沈むから夜になるんです。ところがですよ、一章の5節でもってこの光を昼と名付け、闇を夜と名付けたっていう方とは全然意味が違います。神様が闇の存在に対して、これ2節で言ってる闇が水の上を覆っていた、この闇に対して、つまりサタンの存在、サタンの活動に対して、光、神様の存在、神様の力の活動というものを表そうとして、これ光と呼んでます。この光を神様の方では昼と呼んでるんです。神様の存在、神様の力の活動を昼と呼んでます。これ証明しなければいけない。ロマ書の13章の13節を見ていただきましょう。12節からいきましょう。ロマ書の13章の12節と13節と見ていきましょう。こういうふうにおっしゃっております。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具を着ようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさいと言ってる。ヨハネ第1の手紙1章では、ヨハネ第1の手紙1章では5節からこう教えています。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中に歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私を清めます。 同じヨハネ第一の手紙2章の8節言ってみましょう。しかし私は新しい命令です。あなた方、これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるんです。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中で歩んでいるのであって、自分がどこへ行くのかを知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。こんなふうに見ていただけると、闇というものと昼というものが一体どういう、光というものがどういう意味を持つのか、昼と夜というのはどういう意味を持つのか分かっていただけると。ところがですよ、それに比較をして1章の14節から始まるところでは、昼を司らせると太陽が出ている時のことを言った。それで夜を司る、太陽が出ていない時、暗い時に動くものをですね、夜を司らせると言ってる。こういうような観点からですよ、昼と夜だ、光と闇だっていうその言葉がですね、同じ言葉が使われているけれども意味が違うのだということをしっかり我々が認識をして読まないと、とんでもない誤解を招くことになります。まだあるんですよ、言葉の上でまだ注意していただきたい点があるんです。創世記の一章で例えばですね、3節でもって、その時神が光をあれと仰せられた、すると光ができた、口で言った通りになった。その時6節に行きますよ。次で神は大空よ、水の間にあれ、水と水との間に区別があるよと仰せられた。7節、するとそのようになった。9節に行きましょう。神は天の下の水はひとところに集まり、乾いたところが現れよと仰せられた、するとそのようになった。11節に行きましょう。神が地には食物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせようと仰せられると、そのようになった。14節いきますよ。15節も続けていきます。次で神は光るものは天の大皿にあって、昼と夜とを区別せよ、印のため、季節のため、日のため、年のために役立て、天の大皿で光るものとなり地上を照らせと仰せられた、するとそのようになった。さあここまで来るとですよ、私たちはもう半分自動的に神様が宇宙にあるもの、地球の中にあるものを存在させるやり方は全部口で言った、するとそのようになったという原理に基づいていると思い込んじゃうんです。そしてですよ、聖書に書いてないことまでが書いてあるように思い込んじゃうんです。これが禁物なんです。書かれているもの一つ一つを書かれているように読んでいかないといけないんです。言ってみましょうか。20節に言ってみましょう。一緒に20節に言ってみましょう。ついで神は、水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上、天の大空を飛べと仰せられた。さあそこで質問ですよ。口で言葉にして言った、ここで注意していただきましょう。するとそのようになったという言葉が書いてあるか、読んでいきますよ。そこで神は海の居住とその種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物と、その種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれを良しとされた。創造された、これはですね、神が天と地を創造したという言葉と同じです。バラという言葉です。ところがですね、その次に行きますと、この24節に行くとどうなるか。ついで神は、地はその種類に従って生き物、家畜や葉物、その種類に従って野の獣を生ぜと仰せられた、するとそのようになった。だからこの途中でもってですよ、この水の中にいるものと鳥というものとだけは神様は別な存在の仕方を指しているということを、私たちがここでしっかり認識をしていないと、ひょっとすると口で言ったら全部その通りになったというふうにさーっと思い込んじゃって、とんでもない間違いをするんです。で、この26節から始まるところでは、今度は神様は人を存在させております。どんなふうにして存在させたのか、26節から読んでいきますよ。そして神は 我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女に彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。海を増えよう、地を満たせ、地を従いよう、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ついで神を仰せられた。見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それはあなた方の食べ物、食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにして神をお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり、朝方、第6日。さあ、ここまでまとめてみましょう。神様がこの6日間でもって、6つの区切りの期間でもって存在させたという宇宙と地球の中にあるものとは、一つは口で言って存在するように命令して存在させたものがあります。もう一つは口で言って神様が創造したバラしたものがある。神様が創造させたものは天と地です。これ一節の天と地です。その次は21節でのその海の魚と空を飛ぶ鳥です。そして26節から28節までの人です。実はそれだけじゃないんですよ。この地球に存在するもので、神様が存在すると命令して存在させたというだけでない、別なやり方、別な道で存在させたものがまだあるんです。それがですね、2章の19節からでありますこういうふうに教えている。神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られたとき、それにどんな名を彼がつけるかを見るため人のところに連れてこられた。人は生き物につけるのも皆それがその名となった。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。土から形作った。ちょうど粘土で、粘土を手の中で絞り出してお皿の形にしたり、犬の置物の形にするというのと同じ言葉です。これはヤツァという言葉が使われている。土という材料で今まで存在していなかった獣と空の鳥を形作る。でそれを人の助け手とさせるということなんです。だからですよ、神様がこの地球の中にある生き物を作った時にどういう作り方をしたのか、いろんなこの作り方があるのをですね、私たちはしっかり認識していないと、あ、口で言って全部存在させた、あっさり考えちゃう、間違いです。さあ、そこで一章の26節に戻ってみましょう。神様は人というのをどういうふうにして作ったか。一章の26節から28節、今一度読みますよ。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女に彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。海を増えよう、地を満たせ、地を従いよう、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ここでまずですね、これ日本語に訳されているものでもって、人という言葉が二度使われているところに注意していきましょう。両方とも原本ではアダムという言葉が使われています。原本ではアダムです。日本語では人と訳されている。でこのアダムというのは一体どういう意味を持っている言葉なのか。実は2つの意味があるんです。1つはですね、これ人間の肉の色です。赤っぽい色をしているという意味です。だからこのアダムを作ろう、そして彼らに海の大空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと言ったんです。このアダムというのは肉のような色をしたものを作ろう、赤っぽいような色をしたものを作ろうという意味にも取れるものがあります。これ赤色なんです。赤色というか肉の色なんです。だけどもう一つの意味がある。 もう一つの意味はですね、これはヘブル語というものを使うときに往々にしてやる言葉なんですけれども、2つの言葉あるいは3つの言葉をですねつなぎ合わせちゃって一つの新しい言葉の意味を作り出そうとするときがよくあるんです。そのときですね、その2つの言葉を全部合わせるんじゃなくて、その言葉の一部分だけを取って2つ合わせようとする。でこのアダムという言葉はですね、一つはアという言葉と、もう一つはダムという言葉に分けることが可能になります。でこのアという言葉はどこから来てるのか、いろんなふうにこれ取れるんだけども、もしもこう取ったらどうなるか。アドナイ、これ神様って意味です。神様のって意味です。もしもアドナイダムとつけたらどうなるか。ダムというのはこれ血という意味です。だからこの赤っぽい色をしているこれ血の色なんですよ。そうするとですよ、アドナイダムというのをくっつけてアダムとしたと考えたらどうなるか。神様の血という意味なんです。神様の血を持っているもの、血を分けたもので、血というのはその人の命です。だから神様の命という意味の名前を持っている言葉と解釈をすることが可能になります。ところがここでまた注意してくださいよ。この日本語で人と訳されているもの、この創世記1章の26節27節、これヘブル語でアダムという言葉なんですけれども、このアダムという言葉は後ほどになると男性をイブの亭主を呼ぶ呼び名に使われております。だから多くの人が混同しちゃってる。出発点ではアダムという呼び名は神様が創世記1章で地球を支配させようとして存在させる計画を立てた時につけた名前なんです。証明してみましょう。創世記の5章を開けていただきましょう。創世記の5章の1節と2節とを見ていただきましょう。これはアダムの歴史の記録である。神はアダムを創造された時、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福してその名をアダムと呼ばれた。男と女と一つにしたものをアダムと呼んだんですよ。後ほどになるとこの新改訳では創世記3章21節で初めてイブの夫男性をアダムという言葉で呼んでいます。3章の21節で初めてこのアダムという言葉が出てくる。神である日はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださったと初めてそこで書いてある。だからここでもってですね、またいろんな人がいろんな風に混同しちゃうんです。そしてですよ、一体アダムが先に作られたのかイブが先に作られたのかとかなんとかっていろんな議論するようになる。だからここでしっかりと覚えておきましょう。まず26節ではどういうことを言ってるか。1章の26節では、我々に似るように我々の形にまず人を作ろうと言った。これはヘブル語でアダムです。アダムを作ろうと言った。これもちろん分かるように、これ単数形でしょ。ところがですね、その姿でもって、そして彼らにと言ってる。これ複数形ですよ。彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這う、すべてのものを支配させようと仰せられた。この27節できます。このように神は人をアダムをご自分の形に創造された。これ単数でしょ。神の形に彼を創造し、これは彼、これ人のことでしょ。単数です。男と女とに彼らを、複数形です、創造されたと書いてある。ほいで今度は28節いきますと、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。29節でもそうですよ。ついで神を仰せられた。見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。 じゃこんな風にですね、単数形と複数形とか全部混ざっているんです。注意してほしいのはこの天地創造の第六要命でもって、神様が動物を作り、その後人アダムを存在させました。けれども神様が人アダムを存在させる計画を立った段階において、これは神様とキリストと聖霊とは相談している段階でもって、片方では単数形で言い表しながら、もう片方では複数形で言い表しているんです。そして実際に人を作った時に、これ27節から始まるところですよ。神様は人を作った段階において男と同じ彼らを創造したと書いてるんです。これのこと注意してくださいよ。でこれをですね、我々は注意して読んでいないと、後ほどになるとこの男と女とこの分けます。でもだから多くはその分ける、この2章の終わりの方で分けてるんですけども、その分けるのをですね、この1章の26節27節にくっつけちゃってる。神様が我々に言うように我々の形で人を作ろう、そして彼に分けた後で交渉をしようと言ったという、じゃないんです。作った時点でもってこの地球にあるものを全部支配させようと動いたんですよ。そして作ったんです。でその後でもって理由があったから両方分けてるんですよ。時間に違いがあるんです。だからこれを神様が作った時点でもってもうすでにこういう形で作ってるんだということをですね、覚えていきましょう。どういう形なのか後ほど図を書いて説明いたします。でその前にまだやんなきゃいけないことがある。この26節です。それで神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。私たちがこれ読むときですね、我々に似るように我々の形に、あ、神様に似るように神様の形に、一つのこと同じこと言ってるかじゃないんです。一つの意味を持つ言葉じゃないんです。外見だけを似せたものにしようと言ってるんじゃないんです。二つの意味に分けなきゃいけないんですよ。何かで言ったら、我々に似るように神様の性格、力、能力を持つように、で我々の形に、外見だけじゃない、外見もそうだけども、神様が持っている資格と同じ資格を持つように人を作ろうといたしました。でどういうことをさせようとしたか、26節言ってるんです。で地球にあるものすべてを支配させようとした。海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと。地球にあるすべてを支配させようとしたわけです。地球にあるすべてのものを支配する支配権と権力を与えようとしたんです。つまり神様は人というものを作りました。アダムというものを作った時に、地球を支配するもの、地球に対して絶対的な権威、権力、支配力を持つものを作ったんです。だからこれは地球の神様を作ったんですよ。そして宇宙の神様とお交わりを持つようにしたわけなんです。これが後ほどになりますと面白い点に発展していきます。今まで気がつかなかった点にまで発展していっちゃうんです。だからですよ、この創世記の1章の26節から28節まではですね、簡単にこう考えていきましょう。宇宙の神様は地球の神様を存在させたと覚えていただきたいと思うんです。実際27節はそうだと言っている。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女に彼らを創造された。そしてですよ、28節、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従いよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。さあここで考えてみましょう。神様は一章の28節とって地を従えよと言った。さあこの地は創世記一章一節での地か、それとも一章十節での地か、はじめに神が天と地を創造したその時の地なのか、それとも後ほどに水を分けた後で乾いたところを地と呼んでる、そちらか、どっちか。答えこれ紙に書いて出してもらったら非常に面白いと思う。どっちでもいいんです。どうしてか、 その時何て言ってるか、海の王、空の鳥、地を這う全ての生き物を支配せよと言ってる。海の王と空の鳥と支配しろと言ってる。分けた水の中にいるもの全部支配しろと言った。ほいて空を飛ぶ鳥を支配しろと言った。地を這う全ての生き物を支配しろと言った。ということはこの地球の中にあるもの全部でしょ、支配しろと言った。だから初めに神が天と地を作ったその地であろうと、後ほどその水の中分けた上の地であろうと、どちらって結局同じなんです。水の中のものも支配しなきゃいけない、乾いたところも支配しなきゃいけないんです。つまりこの地球と地球を取り巻く空気のあるところと支配しなさいと命令しているんです。だからこの時点で一章の28節の時点で神様によって作られた人はこの地球の支配者となったんです。任命されました。支配する資格と権威と権力とが与えられました。ほいてその先行きましょう。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、地のすべての鳥、地を這うすべてのもので命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。こうして神をお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常によかった。こうして優雅に朝方第六日。さあここでもってまた考えていきましょう。創世記の一章三節から始まるこの創世の歴史というものを多くの人はこの第六要命で完了したと思い込んでいる。このようにして神をお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常によかった。こうして優雅で朝方第六日。これで全部終わっちゃったと思ってるんです。ところが神様この第六要命の後でしていることがあるんですよ。それが2章の1節から始まっています。こうして天と地とその全ての万物が完了完成された。そこで神は第7日目に第7要命になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていた全ての技を休まれた。神はこの第7日目を祝福し、その日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていた全ての創造の技を休まれたからである。聖書というものは、現在私たちこの手にすることができるこの聖書というものは、私たちの便利さのために誰かがですね、何章とか何節とかで分けてくれました。けれどもその分け方はこの創世記を書いた人が分けたんじゃないんです。後ほどになって人間の方で勝手に分けたものなんです。便利さのために分けました。だからこの何章とか何節とか分けてあるのはですね、聖書を読む私たちにとって大変便利なんです。書かれている内容も大体のところ章何章何章と分けられている。だから内容が分けられていると言える。けれどもですよ、創世記の2章の1節から3節に書かれている部分はこの1章の中に入れるべきものだと私は信じています。2つの理由からこの2章の1節から3節まで2章の中、1章の中に入れているべきものだと私は考える。まず1つの理由はですね、神様が天と地とその中にある全てのものを作ったのは第六要務で終わりにしたんじゃありません。第七要務で完成しているんです。証明しましょうか。出エジプト記の20章を開けていきましょう。出エジプト記の20章というのは神様がモーゼに対して10回を与えたところなんですよ。イスラエルの連中がこれから従わなければいけない基本の基本を与えたところなんですよ。そこの8節見ていただきましょう。こう教えてます。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたの全ての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷女奴隷家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいる全てのものを作り7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。これで始めて終わったわけでしょ。エジプト記の31章に行ってみましょう。31章の17節から行ってみましょう。まあ、15節から行きまし 31章の15節からいきます。6日間は仕事をしてよい。しかし7日目は主の聖なる全く休みの安息日である。安息の日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。イスラエル人はこの安息を守り、永遠の契約として優位に渡り、この安息を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。これは主が6日間に天と地とを作り、7日目に休み憩われたからである。エジプト記の34章の31節見ていきましょう。いや、21節見ていきましょう。34章の21節です。あなたは6日間は働き、7日目には休まなければならない。工作の時も借り入れの時にも休まなければならない。つまり第7曜目でもって神様は休んだ。だからあなた方もと言ってる。これでこの地球の中の全てが完成したんです。これ一つ目の理由です。で、創世記のこの2章の1節から3節に書かれている部分は1章の中に入れるべきであるという理由の2つ目は、今この時点で説明をしないで、もうちょっと先に行ってから、多分3章の勉強に入ってから説明する方が良いと思われます。だからその時までですね、3章の勉強に入る時まで待っていただくことにいたしましょう。そうしてですよ、ここでもって2章の4節からの勉強に入ります。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地には一本の野の灌木もなく、また一本の野の草さえも芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。その時神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を含まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれたと書いてある。創世記の1章というものは、これ2章の1節から3節まで含めてなんですけど、1章というものは一般的に地球とそれに関連するものと神様はどんなふうにして作ったのかと説明しております。ところが2章の4節から始まるとは、実はこれ私はこれ2章の始まりだと思ってるんだけど、2章になると地球において神様は人をどのように作り、どんな環境に置いたのかという説明をしているんです。それの勉強をしたんだけど、あと11秒で時間が終わりになってしまう。だからここでやめておきましょう。実はこの4節からですね、読んでいきたかったんだけども、途中まで8節まで読んだけど、実は最後まで25節まで読みたかったんだけども、それまた後にすることにいたしましょう。こんな風にしてですよ、聖書を読むときに注意して読まなければいけない点がたくさんあります。これを見逃しちゃって読み始めると、とんでもない解釈をするようになっちゃう。この点気をつけてくださいよ。昼と夜、光と闇、天と地、声の言葉全部違う。だからそういう点もしっかりとですね、意味をつかまえて読んでいかないといけないものになるんです。来週はこの創世記の2章の4節から天と地が創造された経緯だという、神である主が地と天を作った時どうしたか、人間がどんなふうにして作られたのか、どんなふうなものを神様が準備したのかという点の勉強に来週から入っていきましょう。お祈りいたします。